12月7日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。こんばんは、川端龍太です。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&うらら FM、 そして FM ラジオ川越の2局より今週も同日放送でお届けいたします。先日の話でございますが、山菜ムックというですね、ラジオ番組表2021年秋号で、発表されましたですね、好きなラジオパーソナリティランキング全国コミュニティ部門で8位となりました。ありがとうございます。本当にね、この場をお借りして改めて御礼申し上げます。本当にいつも応援ありがとうございます。これからもね、番組期待していただければと思います。はい、そしてですね、12月7日になりますが、今日のですね、誕生日の人を調べてみたんですよ。話ね、急に変わりますけど12月7日誕生日の人、今日ですね、香川照之さんとかですね、あと羽生結弦さん、そして古舘伊知郎さんというすごい名だたるね方々が12月7日誕生日。その中にですね、気になる人が一人いまして、川端龍太という人もいましてですね、はい、ということでですね、本日、川端龍太37歳となりました。ありがとうございますなかなかね、自分の放送日に誕生日を被るってないんじゃないかなと思いましてね、これはもうぜひ言っとこうと思いまして、はい、本当にね、いつもありがとうございます。そして37歳もね、さらに加速して走っていきたいと思いますんで、皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。はい、今週のスポットライトのコーナーではシンデレラ城の秘密に迫ります。後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第1週の今夜は行き当たりばったび、旅を通して感じたこと、伝えたいこと、裏話などをしていくコーナーです。YouTube にアップしている動画ともリンクしていたりしますので、両方合わせてお楽しみください。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ、今月のパワープレイナンバー、マイロフューチャリングジュン from バンティフットでウィルボンスアゲイン。踊り明かしてパーリーナイウィリボンスアゲイン、ウィリボンスアゲイン、色褪せないレゲダンス、ウィリボンスアゲイン、ウィリボンスアゲイン、あっちこっちで高鳴る熱気がフロアを包んでバリト、イエイエイエイ、ウィリボンス、ウィリボンス、イエス、バイタイムブース飛び出す MICウィリボンス踊る現代人、年だて俺らに限界値、ぶっ壊しに来た倦怠期、こっから響かす東西にレゲエが根っこの東海人、今夜お前らを招待し、どえらやバイブス状態に I write、 踊り明かしてパーリーナイウィリボンスアゲン、ウィリボンスアゲン、色褪せないレゲダンス、ウィリボンスアゲン、ウィリボンスアゲン、あっちこっちで高鳴る熱気がフロアを包んでバイト、磨いてきたテクニックで作る誰もが踊れる See リズムに揺らぬレフトアンライ、こんなの他の現場にない、ほら時間がもったいない、ピバドンビシャイウィルダンサーサマボンス、サマボンス、フォーシーズンデリサマボンス、サマボンス、サマボンス、フリークリースポットライト、今週のスポットライト、今週のスポットライトはシンデレラ城です。もうディズニーランドのシンボル的存在なんですが、実はですね、世界にディズニーランド、まず5カ国6都市にあるんですね。日本だと東京ディズニーリゾート、アメリカだとカリフォルニアにディズニーランドリゾート、アメリカのフロリダにウォルトディズニーワールドリゾート、そしてフランスだとディズニーランドパリ、香港に香港ディズニーランドリゾート、そして中国上海ディズニーリゾート。だが、しかしですね、皆さん、シンデレラ城は、なんとこの中で2つにしかないんです。その1つが、まず東京ディズニーランド。皆様お馴染みです。そしてもう1つがアメリカ・フロリダ州にあるウォルト・ディズニー・ワールド。この2つにしかないということなんですが、 今日はですね、日本のシンデレラ城に、話を絞っていきたいと思います。まず、住所から行きましょう。住所、千葉県浦安市舞浜一番地1に、シンデレラ城があるということでですね。城の名前とね、住所のなんか雰囲気は一致しないっていうね、ちょっとそこは気になるところでありますけども。その、シンデレラ城に住んでいる方々、誰かと言いますと、まず、シンデレラとプリンス、チャーミングですね。このお二人が、住んでらっしゃるということでございます。で、あの高さ調べてみたらですね、シンデレラ城の高さ、なんと51メートルあると。で、あのプロメテウス火山と同じ高さでですね、てっぺんには、園内業務用無線のアンテナが設置されているということですね。これでちょっと調べながらね、面白かったんですけど。で、結構高く見えません？シンデレラ城って。51メートルって聞くとそんな高くないのかなと思うんですけど、実際高く見える。なぜかというと、高く見えるようになるんですね。工夫がいろいろされてます。まずどんな工夫がされてるか。まず、ね、石垣が、こう上に向かってですね、だんだん小さくなってたりとか。あと、窓とか扉の大きさ、これ今度ね、行ったらよーく見てください。徐々に上に向かって小さくなってると。で、これをですね、強化遠近法というらしいんですが、これが、使われていると。で、このシンデレラ城のモデルとなったです、お城があるらしいんですが、いくつかあるんだ、紹介しますね。ユッセ城、ブロワ城、アイボワーズ城、シャンボール城、ですね。このお城が、モチーフ、まあ、モデルになったと言われてます。ね、行ったことある方だと分かると思うんですけど、かなりね、素敵じゃないですか、シンデレラ城って。で、お城のこう、周りってこう、水がこう、張ってお堀になってると思うんですけど、あのお堀、実はですね、1990年頃から、そのお堀にですね、カルガモが住み始めたらしいんですよ。どっから飛んできたかわかんないですけど。で、初めて、これね、笑っちゃったんですけどね。初めてそのシンデレラ城行って、お堀があると、あ、水きれいだね、と。やっぱいい雰囲気出てるね。あ、カルガモいるよ。ここまですごいなと。なんつ成功なカルガモのロボットなんだと思う人いるらしいですよ。だからロボットじゃなくて、本物のカルガモですからね、皆さん。そこまでね、こだわってるわけじゃないと。勝手住み着いたらしいんですけどね。で、そんなシンデレラ城なんですが、今までにいろんなプロジェクトが開催されてます。これ驚いたことがですね、なんと今では結婚式もできるらしいんですよ。シンデレラ城で。これすごいなと思いましたね。まさに夢のような。ね。すごい。だってシンデレラ城で結婚式あげるって想像しただけでも、もうなんかワクワクしちゃうじゃないですか。もう、まあ自分があげなくても、なんか参加するだけでもテンション上がるぜ、みたいな。で、その夢のような結婚式。まあ言うたってね、まあお高いんでしょうと。まあいやらしいあだしですけどね。調べてみました。おいくらなのか。まずですね、大きくプランがお二つございました。一つがですね、ディズニーロイヤルドリームウェディング。はい、こちらですね。50名様で、なんと、790万円でございます。790万円です。50名様で790万何回も言いたくなる。で、カッコしてこう書いてありました。1名様追加4万7千円。これね、ちょっと参加、自分で挙式あげるのも夢ですけど、参加したらですよ。で、皆さん、3万円とかじゃないですか、包む額はね。でも最低でも、まあ5万。最低でも5万からのスタートになりますね。ああ、すごい。そしてもう一つのプラン。こちらちょっとね、お手頃となっておりまして、ディズニーロイヤルドリームウェディングスペシャルパッケージというものがありました。パッケージ化されてましてですね、こちらが人数が30名様。だから本当にこう仲のいい人と親族だけを集めてやるような挙式かなと思いますね。30名だと。お値段30名様で500万円でございます。290万下がったらでかいですからね、皆さんね、これね。で、さらにここにね、カッコして書いてありました。1名様追加、3万9000円ということでね。いかがですか？これ思いましたね。あ、夢っていうのはお金で買えるんだなっていうね、ことを私知りました。 なんか夢のような話をしながらジェットコースターだと下っちゃったみたいな話に なってましたけどね。いや、ここでね、ちょっと現実を知ったところでね、ちょっと曲いきたいと思いますけどね。あの、映画で、あの、シンデレラ城が出てくるシーンで流れる曲と、言えばこれではないのかなと思います。1940年リリース、リー・ハラインで When You Wish Upon a Star。お聞きいただきましたのはリーハーラインで When You Wish Upon a Star。 さあ、第1週担当パーソナリティの私、川端龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはシンデレラ城です。前半はですね、世界ディズニーランド5カ国6都市にあるが、シンデレラ城は東京ディズニーランドとアメリカフロリダ州にあるウォルトディズニーワールドの2つにしかないという話とかですね、シンデレラ城の外観の特徴、そして結婚式が実はできるんだという話などしてきました。後半はですね、私のシンデレラ城にまつわる話、していきたいと思います。まずシンデレラ城といえばですね、まあ今ではですね、こう魔法に導かれて、プリンスになるまでの物語をみんなと分かち合いたいとですね、考えたシンデレラが、自分たちが留守の間でも、自由に見てもらえるように、城の中を開放していると。そして物語にまつわる様々な作品を展開してるんですが、実はですね、私が子供の頃違ったんですよ、この中身。まず1986年7月1日、シンデレラ城ですね、ミステリーツアーオープンっていうのがあったんですね。で、今から15年前の2006年4月5日にクローズしたんですが、私が、小学校低学年の時にね、実はこのミステリーツアーに私行ったんですよ。しかもですね、行っただけじゃなくて、あることがありました。なんとですね、まずそのミステリーツアー、どういう趣旨かというと、悪者に乗っ取られたシンデレラ城を取り戻すぞっていうことでですね、みんなお城の中に入っていくんですよ。で、何に驚くかって、まずアトラクション系って乗り物基本乗るじゃないですか。だから乗り物あるのかなーと思ってたら、ずーっとお城の中基本徒歩で巡るんですよ。で、子供の中、ながらにいつ乗り物乗るのかなとかいろいろ考えるわけですよね。で、何かね、乗り物あるだろうなと思ってたら、まあ最終的にはエレベーターしかなかったんですけど、で、エレベーターに乗って、はい、最終地点に到着ですみたいな感じになるんですよ。で、次に驚いたのがですね、あの、ガイドさんのテンションの高さ。もう当時、もう小学校低学年の私、ね、生まれて初めて見ましたよ。あんなテンション高い人間。すげえなと、ここまでやりきるんだな、みたいな。でね、あの、最後、こう、城を乗っ取っている魔王、ホーンドキングっていうのがですね、ブイーンって出てくるんですよ、最終的にね。出てきて、あの、ガイドさんが、誰かこの魔王を、この光の剣で倒してくださいってガイドが言うんですよ。え、こういう場所なのみたいな、もうみんな、もう大人も子供もいますけど、シーン誰やるみたいな。誰あの剣持つみたいな。で、基本、この剣持つ人って、あの、立候補制らしいんですけど、誰も手挙げなかったんですよ、私行った時。でね、ちょっととこう冷めてる子供ながらにこうちょっと冷めてる方の私だったんで、その空間にちょっと笑ってたんですよ。シュールだな。その当時はシュールなんて言葉は知りませんけど、そうシュールだなーと思って笑ってたらですね、ガイドさんがなんとですね、私を指名したんです。はい、じゃあそこの君一緒にね、剣を持って戦ってくれるかなーみたいな。マジでみたいな。みんなが注目してる前で魔王と俺戦うのみたいなさ。でね、前に出ていくわけですよ。でね、剣を握らされるわけです。で、戦いますよみたいな。一緒に力合わせて倒しましょうね、みんなでシンデレラ城守るのよみたいな。マジかよみたいな。で、剣握ります。そうするとなんか、ほんわかね、白くボワーンって光ってんすよ、剣が。すげえ、チャチー剣なんですよ、それもね。今思ってもチャチー。で、しばらくすると、なんかね、もっと力を入れてーとかって言われるんですよ。マジかみたいな。じゃあ、みたいな声出したらね、その剣が、ピカーンってね、こう白くね、めっちゃ光ったんですよ。で、光った、あと少しだー魔王、うぎゃーみたいな。で、あっという間にね、なんか魔王倒しましたみたいになったんですよ。で、お城守りましたみたいな。もうガイドさん、ちょっと涙目ぐらいな感じで、お城守りましたよくやりました皆さんみたいな。もうみんな、もう感動と笑いの半々ぐらいの拍手。おーみたいな。でね、これ今日持ってきたんですけど、 その魔王を倒した君に、なんか姫かの贈り物だよみたいな感じで、さらにね、あのしょぼい宝箱からですね、メダル取り出されたんですよ。今この手元にあるんですけど、そのメダル、なんと剣を持った者だけに渡されるんですよ。ね、このメダルね、シンデレラ城ミステリーツアーってメダルあるんですけどね、キーメダル。これね、すごいですよ。今ね、ネットで調べてみたんですよ。このメダルいくらぐらいで売ってんだろうと思って。じゃあ大体1000円前後で結構売られてるんですけど、ほとんどソールドアウト。やっぱ欲しい人は欲しい。しかも今このメダル手に入んないんですよ。だってシンデレラ城ミステリーツアーやってないんで。すごいですよね。当時のね、私あんまりいらなかったんでしょうね。次の日家に帰ったらメダルがないんですよ。で、おかんが、え、あんたメダルは?みたいな。いや、わかんねえ。つってね。で、一応宿泊したホテルに電話したら、なんか引き出しの中にありましたよっていうことで、そのメダルね、送ってもらったんですけど、今でもね、時々おかんにね、送料の方が高くついたよって話でね、こう盛り上がるんで、まあ、それはそれでいい思い出だったのかな、みたいな。いやー、それがね、私のシンデレラ城にまつわる思い出ですね。だから今、逆にあの、何?指名してくれた人、ガイドさんはめちゃめちゃ感謝しますよね。こうやって、ね、ラジオで、だってもう20年以上前、下手すりゃ30年近く前のことをこうやってね、ラジオ発信できるわけですから、その時のガイドさん、ありがとうございますということでね、もう皆さんもシンデレラ城にまつわる思い出話とかね、あとはぜひぜひお便りください。お待ちしてますね。はい。では、以上今週のスポットライトはシンデレラ城でした。レッドエンドライトの川端龍太の行き当たりばったり。
おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。おやおや、龍太さん、どこ行くんですか。
さあ、ここからは週担当パーソンでのオリジナルコーナー、第1週の今夜は川端龍太の行き当たりばったりです。今回はですね、ベトナムのホーチミンに行った時 の話していこうと思うんですけどね、ベトナムのホーチミンに行った時にですね、知人からFacebook のメッセンジャーでですね、今ベトナムに川端さんいるんですかみたいな、いるんだったらぜひ会ってほしい人がいますってね、急に連絡来たんですよ。でそこで紹介された方がですね、白井仁さんっていう、ホーチミンでですね、フーンライっていうベトナム家庭料理を家庭料理屋を経営している方だったんですね。でその方に会いに行ったんですよ。で隠れ家のようなですね、もうすごい素敵なお店で、まずとにかくここ超重要なんですけど、料理が美味しい。もうね、ベトナム何日間、結局 2,3 日ぐらいいたんですけど、めちゃめちゃもうここが一番美味しかった。日本人の口に合うとか合わないとかじゃなくて、本当にね、現地の人とかでも書き込みでも、ベトナム料理、家庭料理食べるんだらあそこに行けって言われるぐらい美味しいんですよ。で、すごいですよ。中に入ると、まず現地のベトナム人の方はまあいなかったんです、その時はね。もう外国の方々で大にぎわい。もうほぼ満席。で、スタッフの方はベトナム人で、英語と日本語を基本話すんですよ。まあむしろその二カ国語しか喋らないみたいな。で食事がですね、終わる頃にですね、ちょっとすいません、白井さんという方いらっしゃれば、お会いしたいというふうにですね、お伝えしたんです。そしたらですね、ものすごい人柄のいい方が出てきたんですよ。ですごいですよ、いろいろ話聞いてたんです。なんでね、そもそもベトナムでベトナム家庭料理やってるんですかとか、どんな思いでやってるんですかとかね、とある方からぜひお会いした方がいいということで紹介を受けて今日来たんですなんていろいろ話してたら、なんとですね、ベトナムのストレートチルドレン、要は孤児っているんですよ。かなりの人数いらっしゃるんですね、ベトナムの孤児って。その孤児たちを引き取るんですよ、その白井さんが。で引き取ってお店で住み込みでこう働かせながら、お給料を支払いつつ学校へ通わせて就業までサポートし続けてる方だったんですよ。すごくないですか。異国の地でですよ、異国の地で孤児を引き取って自分のお店で育てていくと。でさらに接客についてもですね、一流に育てて社会に出すというのが白井さんの思い、要は志ですよね。なのでスタッフもそれに応えようとですね、一生懸命頑張ってるんですよ。 すごい。もう料理が美味しいだけじゃなくてですよ、日本から約4500キロね離れたベトナムという異国の地で志を持って活躍されてる姿にね、私もすごい感化されましたね。もう自分もやっぱ頑張ろうと思いました。異国の地じゃないしね、特に日本で普段は私生活してるわけですから、ね、自分で生まれた国だったらもっと頑張れるなってすげえ思いました。でその方、日本の大学にですね講演という形で呼ばれることも多々あるということをおっしゃってましたので、もしかしたらねリスナーさんの中で、その白井純さんとねお会いした方もいるんじゃないかもしれませんが、すごかったですね。ほんとね、今ねコロナでなかなか、まあ、ベトナムに行くことも困難ではあると思いますが、ベトナムのホーチミンに行ったらぜひフーンライっていう白井さんのお店にぜひ行っていただきたいなと思いますね。そしたらねそこで働いてる、孤児だったね方々の応援にもなるし、ね、それも白井さんもね日本から来てくれてるとやっぱ喜ぶと思います。その時改めてね、思いました。お店出た時にね、自分の夢プラス社会貢献イコール、まあ、志だなと。自分自身の夢だけを追いかけるんじゃなくて、夢プラス社会貢献も少し考えた先にやっぱ白井さんのような志っていうのがあるんだろうなっていうのはすごく思いましたね。だから改めてねその時自分自身も志持っていきたいというふうに思いました。はい、まあ、そんなこと思いましてね、旅をしてると、まあ、いろんな人との出会いって、あってね、やっぱ人との出会いって素敵だなと思いました。今日はなのでねこの曲を選びましたので聴いてください。2013年5月15日リリース、スピッツで僕はきっと旅に出る。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですのでぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問などなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。さて、私川端龍太からのお知らせです。オリジナルコーナーで話している内容の動画など YouTube にアップされていますので、チャンネル登録そして Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。 URL は番組のホームページにありますのでそちらから見てください。今日の放送はいかがだったでしょうか。スポットライトはシンデレラ城、そしてねシンデレラ城で私が体験した出来事、そんな話をしてきました。そしていきなりバッタビーでは、私がベトナムのホーチミンに行った際に出会った素敵な志のある、方と出会った時の話などしてきました。皆さんにね何かしらここに残るものがあれば幸いです。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイ&ウララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。こちらもですね詳しくは局のホームページなどをご参照ください、ね、いろいろ話してきましたがね、この番組、まあ、一番最初のオープニングでもお伝えした通り、おかげさまでね、ラジオ番組ラジオ番組表というところですね、そのリスナーさんが選ぶラジオパーソナリティでね、コミュニティ部門も全国8位鳴らしていただきました。これからもですねますます頑張っていきたいと思いますのでね、応援の方よろしく。そしてもうねもうとにかくお便りください、お便りをください。もう今携帯からも簡単にね送れるように、ね、サイトの方も、どんどん改善されてますんで、もうほんとねもう皆さんの旅にまつわるエピソードでもいいし、番組も聞いた感想でもいいし、こんな話をしてもらいたい、何でもいいです。とにかくお便りお待ちしております。さて来週の放送は12月14日第2週担当パーソナリティ三春さんと大迎さんでお届けいたします。お楽しみに。今夜もお聞きいただきありがとうございました。お相手は私川端龍太でした。